沢ですけども、まあ、あの皆さんは自分のところ の, あ, のあれで、私はあのちょっとあの名刺にやたらと肩書きくっつけて自分のところ の, その作業所で名刺作らせたんですけど、まあ、元の救急学会の理事長もやってた立場から見させていただきますとですね、あのやっと10対1というその看護基準が取れたのはこのとこなんですね。で、出来高の10対1はあるんですけど、それは40日というその在院期間で、前は確か25日だったかな、それとてもじゃないけど、40日でも在院日数がちょっと短すぎるんですね。救急学会での平均が47日なんですよ。だからこれが60日になったらまたちょっと使い勝手は違ってくるかなと。で、このなんで10対1にこだわるかっていうのは、やっぱり人手が、人員が多いということはですね、やっぱり患者さんに対してよりこの行動制限がこうきつくならない、つまり今の拘束問題にも関わるんで、どうしても人手が必要だということなんです。で、これを下げるということは、私は個人的にはもうあのアンケート出てましたけども、救急入院病棟、急性期治療病棟に変えられますかとか、これは13対1に下げろということでですね、あのより先ほど の, あの鈴木先生のあれじゃないけども、在院日数は長くなる可能性と、やっぱり事故る可能性があるんですよね。これはちょっと認めがたいなというふうに思う。で、この今回の制限というのは、私そこに2つ平田さんがあの引用で出してくれましたけど、69年にその、66年にあの急性期治療病棟できた時も、69年に総病床数に対するパーセントをかけるというのは、これはおかしいと。その患者さんの流れに関して何か制限をかけるなら分かるけども、つまり水のタンクの対して何パーセントというのはですね、全然それは論理的に破綻しとんちゃうかということを私はして、で去年もその救急病棟につけられた時もそれをあの病院地域精神学会にも変えたんですけど、やっぱちょっと論理的におかしいんちゃうかという、それもう一つ の, その大きな論理的におかしいというのはですね、その厚生労働省があの地域移行機能強化病院病棟というのを作って、あの最初点数上げるけどベッドを減らしていったら、最後そこをゼロにしていったらあのいいよと言うと、総病床数を減らすことになるわけですね。総病床数を減らすと、一生懸命頑張っている救急病棟も減らさなきゃならんという、まあ、これも論理の矛盾が発生すると。だから大体これ自身がもう無理やなというふうに私は思っているところなんですね。だからその大きな流れで言うと、やっぱり10対1というのは最低限、まあ、7対1がいいんだという人もいるけども、そこまではまあ精神科では求めなくても、外国で見ても10対1、これは何もそのあのいわゆる交換といいますか、看護師でなくてもですね、人手があってこうずっと見守っていれば、患者さんにとって非常に優しい医療になるんで、なんかそういうものを考えないと私は無理やろうというふうに思っているわけで、国は大体その大きな国策としては、そのベッド削減っていうのがあって、特に精神科の病床は先進諸外国に比べると倍近くあるんですね。あの、まあ、イタリアなんかとんでもなく少ないけども、一般のずっと他のベッド数見てても、絶対の日本の方が大体倍近くあって、半分に減らさないか。その多い大きな理由っていうのは救急病棟じゃないんですよね。まあ、こういうと二世紀を敵にも、自分も二世紀の会員だけど敵に回すようだけど、10万床と言われる療養病棟です。あの療養病棟というのは、この間も実は、まあ、元厚労省におられた福田さん、福田課長ですね、あの先生がやっているその心音会というのがあって、そこでもちょっと私言ったんだけど、こんだけその精神疾患にも対応できるその包括地域包括ケアと、いわゆるなんか二毛包括とかって言ってる人は言うけど、二毛包括ができてきたら、本来はそこでベッド数が先に削減されていくべきだろう。で、それが削減されていく中で、地域で患者さんたちが生活しだしたら何が必要かといったときに、いざといったときに対応してくれる病院、それはまさに救急病棟でしか、救急病院でしかないわけです。じゃあ救急病院でなくて、救急入院療病棟でなくても救急やってるじゃないかと。私もあのサーベイや、あの医療機能評価のサーベイもやってますけども、療養病院も療養病棟を持っているだけの病院も救急やってます。その時だけはソーシャルワーカーを揃え、内科の医師も揃え、やってます。でもすごいなと思うけども、翌日はもう人数がないわけですよ。でそこだとやっぱりね、やっぱり先ほど言ったみたいに危険性を伴うんですよ。だからより行動制限的になる。だからやっぱりある程度分けなきゃならんかもしらんけども、その 救急病棟を下げるか、その慢性の病棟を下げるかって、やっぱりそれはちょっともう一回全体を考えて、今とできるかどうか分かりませんけど、まあ、二政権の力強いですから。だけどやっぱりそこは考えないと、大きな国の流れとしては、救急病棟を減らすというのは、これは私はまずいんじゃないかというふうに思う。で、国はそのベッドを減らすことが大事なのか、まあ、医療課長さんだから、医療費を下げることが大事かと、ここになるわけだけど。医療費を下げるのに、それは救急病棟、慢性期の病棟を下げたって、その代わり福祉のお金は膨れますわ。だけど、救急病棟を下げるというので、先ほどの鈴木先生の話じゃないけど、救急病棟を下げたってそんなに大きなお金の削減にはならないんで、もうこれはちょっと先ほど雑談で言ってて、私は知的に言ったんだけど、元2002年に始まった救急入院病棟の時は2万8000円だったんです。で、今3万5000円なんぼですわ。確かにそれは上がりすぎかもしらんという言い方もあるけど、それやったら少々そこだけを下げたって、本当にやる気のある人はやるやろうと私は思ってます。今はもうお金につられてやってる病院も確かにこの救急病棟160、170あると思うんだけど、この39病院は特別な流れを持ってる、そのいろんな数値をこう割り算してみてもですね、係数かけてみても、多すぎるという批判を受けている病院もあるけど、私はそれはないと思うんですよ。ご自分あれだったらこちらで出したデータ全部お出ししますので、エクセルを、変な病院はないと、本当にやっている病院しかないんだというふうにお考えいただいていいんじゃないかと思うので、国の大きな政策の中でこれ病床削減ということと救急病棟を一緒にこう合わせて考えていただかないと大きな失策になるんじゃないかという、まあ年寄りだから勝手なこと言わせてもらいますけども、そう思っておりますということです。以上です。